奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。頑張ります。
はい、頑張れ頑張れ、はい、よろしくお願いします。
はい、まずは日経の一面トップ詐欺メール官民で抑止、
はい、
携帯4は4社に、外部からの情報提供、
はい、
うん、携帯のメールで詐欺メールってか多いですね。スパムメールとか迷惑メール、
もう本当です。あとフィッシングも、だからそれで情報を盗まれちゃうのがもうですよね。
だからその種のやつを、はい、メールってほら、いや外からメールが送られてくると、はい、メーラーっていう人がいて、
はい、
その人がこんなメール来ましたっつって表示するじゃない、
はい、
表示する人が、
はい、
こういう怪しいメールを嗅ぎ分けて分離してくれてるんですよね。
なるほどね、
うん、おかしい、
それを強化するっていう、う
ん、おかしいやつは強、なんだっけ、迷惑メール欄に入れて、
うん、はい、
ね、そうじゃないやつだけ見せるとかね、
はい、
いろいろやってるじゃない、
はい、
それを、各通信会社がもうちょっと奥深くまで踏み込んでやっていいと、はい、
ね、
いうことで、まあ、これ本当にそうだよね。うーん、被害が大きすぎるもん。
そうです。いや、もう日々どれぐらい、
ね、
なんでもこれ自動送信なんですかね、悪いメール送る人ね、うん、
自動送信だね。
ですよね。
あのね、はい、僕のところによく警察から来るのメール、
もう、
あのね、
あ、そうですか。
警察庁の庁の字が、
はいはい、
中国の文字の庁なの。
ああ、なるほどね。日本表記じゃないわけですね。
日本表記にならないの。で、警察庁からつって送り、あなたの口座が何マネーロンダリングで使われてます
って、ます
毎日来るのよ。
あ、
そのお前らな、その警察庁の庁ぐらい日本語の漢字で書けよつって、中国の漢字で書いたって届かないだろうと思う。
雑ですね。
雑、そういうのは全部、はい、迷惑メールに入るのでまとめて、
はい、でも巧妙なのがドメインまで本物と似てるってい う,
ある
あもう見分けるのが本当に難しいです。あるある
、うん、もう
だからやっぱ精度上げてほしいですよね。
そう、だいたい僕のメールアドレスから、はい、来ますからね、
はい、でもそうです、そうです、それもあります、あります、うん、自分から自分宛にですよね、
うん、だからいろんな技術あるんです。例えばドコモがドコモのキャリアメール用に、
はい、
なんたらかんたらビミっていう、
うんうんうん、
そういう、
なんていうの、まあ、正しいメールならちゃんと表示するみたいな、うん、でもこれそう、
キャリアメール、
はい、うん、
マーチさん、キャリアメールって使ってる？ドコモメールの R とか S とかよ、
うん、私ヤフーなんですよ、基本的に主にメール。
キャリアはドコモじゃないの？
私ガラケー持ち、ガラケーとスマホ持ってて、ガラケーがドコモなんですけど。
羨ましい、それ。
そう、だからガラケーはもう完全にメールは無視してます。いや、もうだって迷惑メールしか入ってないですもん、
うんうん
うん、だからもう
あ、それ羨ましいな、うん、俺ガラケー持ちたくてしょうがなくてさ、は
い、
今、は
い、もうガラケーないですよ。
あ、
もうしかも今もうガラホっていうみたいですよ。
ガラホ買ったの一度、
うん、でも私もガラホだと思いますけど、はい、
ガラホ買ったんだけど、はい、なんかこのさ、
もう操作性が、
うんうん、昔のガラケーのポップ、はい、ポッポってやつ、ガラホって普通にスマホの画面じゃん、
はい、そうか、じゃあ私のはそういう意味ではピッピッピッピッピッです。
いいな、
うん、そこで私はだからヤフーメールにいっぱい来ます、
う
ん、だから
でね、
はい、
こうやって、
はい、
各メーカーに、はい、キャリアに詐欺メールを、なんていうんです、探す技術を、
はい、
開発せよと、
はい、
国がこう言ってるわけです。
なるね、もやってほしいです。で、はい、
さらにもっとひどいのは、
はい、
AI ですよね、
はい、
AI ってもう、はい、本当にひどいその、はい、状況ですね。そのフェイク、
うん、
フェイク情報、
うん、
そこでね、
はい、
特に画像のフェイクが多いじゃないですか、
はい、もう画像なんか本当に、
うん、
やっぱり作られちゃったら ね、
はい、平気でなんか、うん、トランプさんのフェイク画像とか作れるわけじゃないですか、
はい、
そこでね、なんとソニーグループ、
はい、
ソニーのソニーグループ、ソニー AI っていうのがあるんですって、はい、 そこがね、あの人間の画像を AI が分析した結果にバイアス隔たりとかね、うん、
はい、
偽りとかが、
はい、
ないようにする、あ、ないかどうかを評価するためのデータセット、はいはい、データセット、フェアヒューマンセントリックイメージベンチマーク、はい、フィービーですね、はい、名前を作りました、
はい、
それを公表しました。
なるほど、
ちょっと難しいこと言っちゃったから、あれすると、
はい、そうですね、ちょっと
このソニーが出したフィービーというデータセットを、
はい、フィービー、
自分が使う AI に学ばせると、ね、AI って学ぶじゃないですか、
はい、
これもフィービーを学ばせると、
はい、
その学んだ AI はあの画像が本当に、はい、あのフェイクじゃないかどうかをチェックできる。
なるほど。
そう、あの画像がフェイクかどうかのチェックっていろいろ厳しいじゃないですか、見方が、
はいはい、
それをこのデータセットの中にそういうのを入れ込んでくれた。ソニーやりますよね。
なるほどね、
うん、これ、ね、難しいことを言うとね、多分あのリスナーの方が分かんなくなるんで言いませんが、
はい、
今住んでることは、
はい、
あのメールもたくさん使ってるし、インターネットも使ってるし、 AI もたくさん使ってるけれど、フェイクが多すぎると、
はい、
いいものができれば必ず悪いやつがいて、そういうこと、悪いことあるから、そういう悪いやつを何とかするという技術に関しては意外と日本も強いので、うん、頑張ってほしいですね、
はい、うん、でもこういうのね、もうやっぱりちゃんとあった方がいいですよね。
ちゃんとあった方がいいですね。
偽物ね、とかバイアスをそうやって見分けられるという、
はい、うんうん、次いきます、
はい、
次はね、なんと防衛ネタなんですよね、
はい、
あのこの間も発表になりましたが、日本の防衛産業の伸び率が世界で一番高かったんですね、はい、前ね、うん、
はい、
それは当たり前なんですけど、
はい、
なんで当たり前かっていうと、
うん、
これまで
が少ないから、
少ない
ですかね、
ぐぐっと少なくて、はい、トランプさんに言われて上げざるを得なかったじゃないですか、
はい、
だから高くなるのは当たり前なんですが、そうなると日本の防衛市場ってでかくなるので、
はい、
みんなが取りに来るわけですよ、まあ、当然地元の日本は頑張りますよ、
うん、
NEC、富士通、NTT データ、
はいはい、
このあたりがデジタル系で、ミサイルだの戦艦だのというと、あの三菱重工とか、
はい、
三菱電機とかになりますよね、はい、あと IHI かとかで、もうみんなそういう意味ではこの防衛費が膨らむことで、
はい、はい、
あの
関連の売り上げが上がってる
ってことですね。売り上げが上がるのはいいことです、はい、
うん、
まあね、そのこれは人によって見方があるのはもうしょうがないです。
うん、
防衛の売り上げを上げることが日本の平和にとっていいのかどうかっていう議論があるのもよくわかります。ただ最近中国だのなんだのでいろいろとね、危ない状況になっているので、防衛環境が、はい、悪化しているのは事実なので、当然自分の国は自分で守らなきゃいけないから、
うん、なるほど、そうですね、まあ、でもただ防衛費にあまりお金かけて、ね、人の暮らしが貧しくなっていったら、
そうそう、
北朝鮮と同じになっちゃいませんか。
そう、ただ、
ね、貧困にあえいでるのにね、いっぱい武器作ってっていう、
でも使ってる額ってたかが知れてる額でしょ、全体から見れば、アメリカだとか何だとかと比べれば、
でも
GDP の何パーセント、
中国には追いつかないですよね。だって中国ってもう、まあ、何倍かは正確な数字があれですけど、
中国は日本の数倍
ね、
あの
GDP が5倍10倍かみたいなね。
で、
はい、
ところが中国の軍事産業の比率は低下傾向になるんです、減少傾向です。日本は大きくなってる
ん
ですね。で、日本はそうは言っても絶対額が全然違うから、日本は本当にビビたるものなんですよ、中国とかアメリカから比べたら。これでも、
ね、
だからということは、
はい、
対抗するためには、あの彼らにできないような何かをやるしかないんです。彼らにできないような何かを、だから彼ら、例えばアメリカからミサイル買ってきて、あの朝鮮から飛んでくるミサイル撃ちますっていうのをいくらやっても、それはなんつうんです、アメリカの兵器を買って使うだけの話じゃないですか。 だから日本独自の技術をね、いろいろ使う、やっていく必要があるんです。でそれをね、デュアルユースにしてね、はい、デュアルユースというのは官民で使う、
うんね、はい、民間と、ね、防衛でってことですね。そう、
まあ、大体ほら、はい、我々使ってるインターネット、うん、インターネットって最初ダーパネットでしたから軍事用です。
軍事用のね、はい、うん、
軍事用のやつが、あとほら GPS だって軍事用ですよね。結局ね、そうやってデュアルユースでやっていかないといけないんです。ということを今一生懸命日本のメーカーがやろうとしていますが、あの当然そうなるとアメリカのメーカーとかも、
はい、
なんか日本防衛費増やすんだって、ちょっと俺たちも入るからさとか言って来るわけですよ。でもあのなかなか関心な会社があって、はい、アメリカのアンドリル・インダストリーズって会社が、
はい、
アメリカの会社なんだからアメリカの製品持ってくるかと思ったら、なんと純国産ドローンをやるって言うんですよ、アメリカの会社なのに。
でこれは日本に進出してくるってことですね。
そうそうそう、
この会社が、
そう、いやその名前は絆。
うーん、あ、なんかでもどっかで聞いたことがあるような感じの、なるほど。あ、でも民生利用を想定してるって書いてありますね。
民生利用ね、
実証を進めていくという、
うん、
あ、まあ、あと中国に頼る、まあ、ドローンをね、中国に頼るべきじゃないって。
そうなんです、はい、ドローンの ね、9割は中国なんです、
はい、
たった一つの会社なんです中国の、
うん、そうなんですね。
だからこれはね、自分でやらないといけない、やられるんです。ドローンの技術簡単なんでできるんです。問題は価格なんです。だからその気になれば日本でも中国に負けないようなやつもできます。
なるほどね。
ただ中国の倍の値段したらやっぱり誰も買わないじゃないですか。
まあ、日本の製品の方がやっぱ高くの、ね、高い、ね、高い
です、ね、高いです、明らかに、
ね、
さてそしたら、はい、防衛の話題このぐらいにして、
はい、
トランプつながりの話やっていいですか。
はい、どうぞ。はい、
昨日の夕刊の日経の夕刊の一面トップ、
はい、
日米11社、
はい、
米政権を提訴、
はい、あら、
これは
いいんじゃないですか。訴えて民間が言わないとね、国が言えないなら、
その通り、
ね、
国が言えてないじゃないですか。住友化学、トヨタ通商、リコー、はい、牛尾電機、日本外資、
はい、
日本、あ、横浜ゴム、川崎モーターズ、山崎マザックス、プロテリアル、これは日立金属ですね、
はい、
あとアメリカだとコストコ、レブロン、
あ、もう大きい会社じゃないですか、うん、コストコとレブロン。
これがあのアメリカのトランプ関税というのがおかしいと、
うんうんうん、おかしいですもん。
おかしいから、
うん、国の代表が言えない、あの
これがダメになったらその分早く返せということです。で今これと別にアメリカの高裁で、
はいはい、
トランプ政権のこの相互関税が憲法に合ってるかどうかの合理性の判断をしているところです。
そうですよね。
だって無茶だと思いません？
いや無茶です。
あの状況で大統領が非常事態宣言したんですから、
うん、ね、だから関税かけるっていうね、うん、
いや どこがどう非常事態なのって、
うん、いや、まあもうね、もう規格外というかね、私たちの想像はもう範疇超えちゃってます。
超えちゃってる。
だからこれちゃんと常識の、
常識のことやる、
ね、常識のことね、
日本はとにかく常識に従ってやるしかない。
はい、いやでもこの企業の一手は大きいと思いますね。はい、はい、ということで奥井さんありがとうございました。
はい、
奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。